勤労奨励金上半期申請方法と9月15日税節。2026年上半期に給与所得のみがある世帯は、要件を確認した上で、9月15日まで勤労奨励金の半期申請ができます。ホームタックスでの申請手順、12月17日の支給予定日、2027年6月の精算の仕組みをまとめました。2026年に本人と配偶者の所得が給与所得のみであるか確認します。世帯区分と2025年の所得財産基準を確認します。個別認証番号またはホームタックスのログイン手段と不個債口座を用意します。2026年9月15日までにホームタックス QR コード ARS のいずれかの方法で申請します。申請後ホームタックスで審査状況と支給結果を確認します。2026年上半期に勤労所得のみがあり、世帯所得財産要件を満たしていれば、9月15日まで半期申請ができます。案内書がなくてもホームタックスから直接申請できます。審査された金額は12月17日に支給される予定です。2026年9月11日時点申請対象と締め切り、本人と配偶者に勤労所得のみがある場合は、半期申請を検討できます。世帯所得財産要件もすべて満たす必要があります。事業所得または宗教人所得がある場合は、定期申請の対象です。確認項目、2026年上半期分の基準申請期間、2026年9月1日、9月15日、種類申請者と配偶者に勤労所得のみがあること、支給予定日、審査後の2026年12月17日、その後の手続き、2027年6月に年間所得基準として精算。国税庁の申請期間及び方法に関する案内では、所得の種類を次のように区分しています。勤労所得のみがある方は、半期申請と定期申請のいずれかを選択して申請でき、事業所得または宗教人所得がある方は定期申請を行う必要があります。上半期分を申請すると、下半期分も申請したものとみなされます。したがって、次の下半期申請期間に改めて申請する必要はありません。最終支給額は年間所得を確認した後に精算されます。条件別の整理半期申請が可能かどうかは、まず所得の種類から判断します。案内書を受け取ったかどうかによって、申請資格そのものが決まるわけではありません。以下の表で、本人と配偶者の所得を合わせて確認してください。現在の状況申請方法、本人と配偶者の双方に勤労所得のみがある。半期申請または定期申請を選択可能。本人または配偶者に事業所得がある。定期申請が必要。本人または配偶者に宗教人所得がある。定期申請が必要。申請案内書を受け取っていない。ホームタックスで要件を確認後、直接申請可能。上半期分をすでに申請済み。下半期分は別途申請不要。半期申請は支給が確定したという意味ではありません。国税庁は申告資料と世帯財産資料を審査します。要件を満たしていない場合は、支給されないことがあります。世帯所得財産の判定基準時、2026年の所得だけを確認しても、資格を判断することはできません。世帯構成と財産には、それぞれ定められた基準時が適用されます。所得についても、前年の総所得と当該年度の勤労所得を合わせて確認します。要件判定基準適用内容、世帯員構成、2025年12月31日、高働き、共働き世帯の前年の総所得、2025年の年間所得、夫婦合算の総所得を確認、当該年度の勤労所得、2026年の年間換算額、夫婦合算の勤労所得を確認、財産、2025年6月7日、世帯員の財産合計を確認、総所得の基準額は世帯類型によって異なります。2025年の夫婦合算総所得と2026年の年間勤労所得換算額が基準未満でなければなりません。スタイル類型総所得基準額、単身世帯、2、200万ウォン未満、片働き世帯、3、200万ウォン未満、共働き世帯、4、4、400万ウォン未満財産の合計は、2025年6月7日時点で2億4、千万ウォン未満でなければなりません。負債は財産合計から差し引きません。財産が1億7千万ウォン以上の場合は、算定額の 50% なら減額されます。申請前に準備する項目案内書を受け取っている場合は、個別認証番号を先に確認してください。案内書がない場合は、ホームタックスへのログイン手段が必要です。支給を受ける本人名義の口座も確認しておくと安心です。 住民登録番号案内書に記載された個別認証番号、ホームタックスへのログイン、または本人認証手段、本人名義の金融機関名と口座番号、本人と配偶者の所得の種類、世帯員が保有する住宅土地預金などの財産情報、登録された口座が正確でない場合、支給手続きが遅れることがあります。連絡先も現在使用している番号を入力してください。申請完了画面、またはウルツ番号は別途保管してください。ホームタックスで申請する方法案内書がなくても、ホームタックスの直接入力申請を利用できます。まず所得と財産の要件を自分で確認する必要があります。申請手続きは次の順序で進めてください。ホームタックスにログインします。奨励金年末調整寄付金メニューを選択します。勤労奨励金の半期申請に移動します。案内書を受け取ったかは個別認証番号を入力します。受け取っていないかは直接入力申請を選択します。世帯員と所得財産情報を確認します。連絡先と不幸線口座を入力します。申請内容を確認してから提出します。うすつ結果と申請が完了しているかどうかを確認します。案内書がないという理由だけで資格がないわけではありません。ただし、直接申請した場合も同じ審査を受けます。入力内容と国税庁の資料が異なる場合は、補正を求められることがあります。申請経路の比較、最も利用しやすい公式経路を一つ選べばよいです。どの経路で申請しても、法定要件と審査方法は同じです。案内書の有無によって利用しやすい方法が異なります。申請経路利用方法を適している場合、モバイル案内書案内書を開いて、申請ボタンを選択、スマートフォンで案内書を受け取った場合、郵送案内書の QR コード、スマートフォンのカメラで QR コードを読み取る、紙の案内書を受け取った場合、ARS。1544-99044に電話し、音声案内に従う電話申請が便利な場合、ホームタックスログイン後、半期申請メニューを自分で内容を確認したい場合、ホームタックス直接入力ログイン後、申請情報を直接入力案内書を受け取っていない場合、個別認証番号は案内対象者の簡易申請に使用されます。他人に番号を教えないでください。国税庁を装ったメッセージ内の非公式リンクも避ける必要があります。上半期の支給額が 35% である理由、12月の支給額は年間予想算定額の 35% です。上半期の給与の 35% 支給されるという意味ではありません。年間所得が確定していない状態で、過大な支給を減らすための仕組みです。国税庁は上半期の勤労所得を年間金額に換算します。その金額をもとに、年間奨励金の予想額を計算します。この予想額の 35% が上半期分の支給基準となります。2027年6月には2026年の全所得を一気に再計算します。最終算定額の方が大きければ、差額が追加支給されます。先に受け取った金額が多い場合は、返還または充当されることがあります。計算例年間予想算定額を 100% すると、12月の支給基準は 35% です。最終算定額が予想額と同じであれば、精算対象は残りの 65% です。実際の金額は、世帯及び所得財産の審査によって異なります。段階計算の仕組み、年間予想算定額、100%、 2026年12月の上半期分、予想算定額の 3.5%、 2027年6月の精算基準、最終算定額から支給済みの金額を差し引く、予想額と最終額が同じ場合、残りの 65% を精算、この例は、割合の仕組みだけを示しています。35% 上半期の給与にかけてはいけません。自分の予想支給額は、ホームタックスの申請画面で確認してください。申請後の進捗状況の確認、ルツ期が完了しただけでは、支給は決定しません。ホームタックスで審査状況と結果を確認できます。追加確認の要請があった場合は、定められた方法で資料を保管してください。ホームタックスにログインします。奨励金年末調整寄付金を選択します。勤労奨励金の審査進捗状紹介に移動します。ルツ期の有無と審査状況を確認します。決定内容と不幸線口座を確認します。国税庁は申請資料を保有資料と連携して審査します。不足している資料は追加で収集することがあります。必要に応じて補正要求や現地確認が行われることもあります。 よくある間違い、申請方法と支給割合を混同すると予想額が異なってきます。特に案内書を資格通知と誤解しないようにする必要があります。次の項目を提出前に確認してください。事業所得があるのに半期申請を選択する場合、案内書を受け取っていないと申請できないと考える場合、35% と給与の 35% として計算する場合、財産から借入金を差し引いて判断する場合、現在の世帯員ではなく基準時時点の世帯員を記載し忘れる場合、配偶者の所得の種類を確認しない場合、口座番号または連絡先を誤って入力する場合、上半期分の申請後に下半期分を再度申請する場合、9月15日を過ぎると今回の上半期分の半期申請はできません。その後に申請できる時期については国税庁の次回の申請日程を確認する必要があります。締め切り前にうつつき完了画面まで確認してください。